はい、皆さんこんにちは、ビリージンでございます。我が発信局が誇るパーソナリティの一人、中村文明さんという人、皆さんご存知でしょうか。彼が放送中にも言ってたんですけども、北海道もしくは沖縄で耕せ日本っていうのをやってます。今日はそのお知らせでございまして、ぜひ皆さん黒船カンパニーっていうので検索してみてください。そのホームページですね、この耕せ日本についてたくさんいろんなこと書いてます。引きこもりだったり、なかなか人と馴染めないような人が農業に精を出す。僕もその北海道の方には行ったんですけども、まあ去年からですね、石垣島にもその拠点を置くようになりました。北海道と石垣、いいですね。ちょっと僕はこの石垣島にすごく魅力を感じてますので、また行ってみようかなと思ってます。ぜひ黒船カンパニーで検索してみてください。その中で耕せ日本、ぜひ検索してみてください。よろしくお願いします。みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
中村文明のみるみる元気が湧いてくる、
はい、イエーイ
ということで
夏休み、子供らは夏休み入りまして、
入りましたね、
はい、
暑い夏がやってきましたよ。
はい、
暑いな。
まあ先週に引き続き杉浦さん、
はい、ありがとうございます。また呼んでいただきまして、
はい、
この強い日差しを、いやいや、その頭は
本当もう頭皮にはね、もう危ないですよこの日差しは。あかんですよ、
危ない。
これね、この頭ね、難しいのがですよ、こう頭皮守ろうとして帽子をかぶってしまうと、うん、上だけ焼けないんですよね。帽子抜くとここだけ白いですし、
うん、
帽子かぶらんと火傷しますし、いや、ところがね、日焼けした時に、はい、頭皮の皮めくったことないですよね。
ない、
はい、すっごいこう強いんですよ、あの皮が。だからあの、はい、僕お風呂場でちょっと皮めくれてきましてね、
うん、
ベローンってめくったら、うん、すっごい綺麗にベローンってめくれたんですよ、
うん、
あんまり綺麗にめくれたんで、僕あの風呂場 のガラスにですね、貼っといたんですよ。
鏡
に貼ってたんですよ。次入った神さんからすごい悲鳴が聞こえて、キヤーって、すっごい綺麗に向けまして。
何して
んの。ちなみにリスナーの皆さんわからんかしらけど、もう綺麗なスキンヘッドなんですよ、
ね、そうですよ、手入れ大変ですよ、むしろ。
いや、そのベローってめくれた皮を、その後風呂上がりにパックパックで、ほらもう二度とそれが剥がれないから、新しい美容法かもしれない。お前の頭のペラってめくったその皮が、もうこれもう 人間が人工的に作ったものじゃないさ、いわゆるナチュラルな天然の、しかも人のものやんか。もしかして1枚5000円ぐらいで売れるぐらいの価値があるかもしれない。
ご希望の方はギグまでよろしくお願いします。
杉浦の頭の皮がかりまでみたいな。
杉浦細胞で売れるかもしれない。
いやいやいや、これわからん、これは
iPS 細胞に続く
杉浦細胞一生剥がれませんと。
そんなやっぱりめぐれるもんなんや。
すっごい僕感動したんですよ、こんな綺麗にめぐれんねやと思って
見てみたい。
いや、何振っても返すね。
返す返す、
本当何振っても返すんですよ。
もうね、間髪入れずに帰ってきますよね。
ありがたいですよ。
だからもう楽でいいんですよ。
鍛えられましたね、これも中村さんに。
そうなの。
そりゃそうですよ。
どんな鍛え方したやろ。
いや、あのね、本当にね、あの面白くないと、あの何も返してくれないんでね。なんか面白いこと言わなかん、なんか面白いこと言わなかんと。
まあそれを僕なんかやっぱ癖ですよね。子供らでもそうやったもん。ちっちゃい時から、あのな、こうでこうでなって喋ってくると、で、お前オチはなんや。オチはなんなんや。あのな、オチ最後の出口を決めてから喋らんかって言ってね。もうガキん時から僕言いましたもんね。
あ、
オチはなんなんや。
大事大事だ。
大事やな。
小さな日常会話を、ね、油断したらあかん言うてね、その蓄積が未来を作っていくわけやから。
熱いな。
今が大事だね。
今が大事。
過去と戦う今。また言うてる。
先週のあのカラオケの振りとか無茶振り
でしたもんね。無茶振りですよ。
おっとおっとおっと思いながら、振った中村文明ここでみたいな。
ちゃんと答えたもんね。
先週答えましたからね。
もう大変ですよ。
なんかこう脳はないとこありますもんね。
いやそうですね、それもありますね。
ありがたいですよ。
いやいや素晴らしいね。
おもろいことをやるんですよこいつはまたね。
ね、
本当にもうだって何、まあまあゴルフネタで言い出しゃ、前もゴルフネタ話したことあったっけかな。
あ、ゴルフネタはないんじゃないですか多分。
杉浦さんとはない、
ね、ないですね
ゴルフネタ、
こいつねもうほんまゴルフ一緒に回って、僕がね日本一楽しいのはこいつと回る時なんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、もう本当にねおもろいんですよ。
へえ。
もうね、なんやろう、今までの僕のゴルフをやってきた中でこうなんかこう事故が起こるじゃないですかよく。僕だってまあ今まで何百回かやってきた中で人にボール当てられたのはこいつが最初で最後なんですよ。
いやここ今で僕笑ってますけどね。
当てられた？
笑えなかったですよその時は。僕だいぶ下の方に打ち込んじゃいましたね。
左側のな、
左側の奥の方に打ち込んじゃったんで、あの下の方に打ち込んじゃったんで、うん、上で中村さんがこっちの方やでーっつってこう立ててくれたんですよ。うん、あ、分かりました、そっち打ちますーっつって下からパーン打ったら、いたー言ったんですね。そんな嘘やと、そんな、ね、そんなわけないと思って、ほんで言ったらこう肩のこう下を押さえながら痛い痛い、絶対嘘やわーと思ってたんですけど、風呂場で服脱いだ時すごい技ができてて、あれマジやったやと。本当血の気引きましたよ、ね、ずっと冗談と思ってました。
今でも覚えてますよ、うん、もう一打目を左側引っ掛けて、こうひ、ね、下の谷の方を追ってたんですよ、うん、でも OB じゃなくて、で次こっち向いて打てよ言うてね、僕は目印になってあげて、まあ、距離で言うたら100ヤードぐらい離れてたかな、もっと離れてたかな、120ヤードぐらい離れてたかな、で僕はここやぞ言うて目印だけ見せておいて、絶対打ってこないであろう場所に移動して避難してたんです。
避難したんや。
避難してたんです、完全に。で避難してて、わかりました、ありがとうございますって言いながら、こいつその後6番アイアンを持ってね、バー打ったらちょっとトップ気味で、めっちゃ低い球で剛速球近づいてきてね、僕ね、あのね、そんなもんぐらい避けれる思ってたら、あのちっこいね、あのゴルフボールがね、だんだん近づいてくる時のものの 0. 点何秒なんですけど、当たる直前はバスケットボールに見えました。
そこでつなげるんかい。そこでつ、びっくりしたわ。
本当なんかね、このあのちっこいボールなのにめっちゃでかく見えて、その周りがこうなんかメラメラしてるみたいな、うわー近づいてきて、よけにゃーと思いながらも、もう一瞬の出来事で背中へバーン当たってね、めちゃくちゃ痛かったんですよね。でもこうやってね、もう笑ってて信用しない。
そうです。本当やったら笑ってませんからね、そんなね。いやもう本当大変ですよ。
大変な
の。俺確認するか、ふみちゃんがここやだよって言ったところに、打ったんやったらうでえなと思ったけど、避難したところに当たった。
そうなんですよ、そんなんばっかですよ。狙ったとこ飛ぶわけないんですから。
もうほんで体が異常に硬いんでね、もうこうドライバーとか打つときもね、もうねコキコキコキコキ。僕はもうこの杉が打つとこ見てるとね、なんかくるみ割り人形みたいに見えるんですよ。もう本当になんかこう木質のね、木でできたあのくるみ割り人形がもう関節ガチガチでね。
硬い
ね。硬いです、めちゃくちゃ硬いですよ。
見えんね。
もうカッチカチですよ。そうですよ。だから僕狙ってない笑いがやってくるんですよ、ちゃんと。ちゃんと、ちゃんと来る、ちゃんと来るんですよ。
だってね、僕見た中でもう超笑ったのはね、もうみんなでグリーン乗ったんですよ。みんなグリーン乗って、もうあとはパターするだけってなっていた時ね、来ましたよこれ、来ましたよとかって、これ入れたらパーパットですよとか、パーですよとかって言いながら、でもまあまあ距離はあったんですよ。でその距離があってね、そのボールの手前のところパター持ってこう素振りするでしょ。こう素振りしてね、これ入るよ、ライン見えてるよとか言いながらね、素振りしてたら、素振りして また元の位置こう何度も素振りするんですよ。何度もこう素振り、こう右左右左って打っててね、戻す時にそのボールにパターがこうなってくる。 その穴開いてるあのね、瓶の方やなしに逆側になってコーン当たってもったらコロコロコロコロコロコロ当ててそのまま池入りましたお前グリーンに乗せてからなんで池入れるのしかもパターの裏側で
やっと乗ったのにすごかったな。あれも狙ってないんですよ本当に
わざとではない
んや、ね、わざとじゃないんですよびっくりします
よ。それとかもうね、ドライバー構えててさあ打つぞってカーン打った瞬間の前の T マーク、うん、レディースの T マークにカーンと後ろへコーンと乗っててはい OB ですT グラウンドで後ろに飛ばして OB 打ったやつ初めて
見た俺まだ初めて見た
あれも狙ってないですもちろん狙ってあんなとこ当てれますむしろいや本当に奇跡ですよ。
でもねゴルフってねほっとこうミラクルなことよく起こるんですよ
それってミラクルなんですか、
う
ん、
ミラクルですよ
あんな T マークに当ててな、うん、まん丸いこの、ね、ボールの形の大きいやつ、うん、まあ言うたらあのハンドボールのまだもう一回り小さいぐらいの、
う
ん
そうです
ね、あのマークに、ま、ドトップしてねカーンってコーンって
後ろみたいな感じで
ものすごい金属音を響かせながらね、うん、
いやいやいやそれが面白いですゴルフってね
それはおもろいそれはおもろい
まとまってないですまとまってない
もうねひっくり返って笑うことが過ぎと回ってるとね1日1回は必ずあるんです。
何かあるんですよ
必ずあるんですよ。だけどうちのさホームページとか作ってくれてるあのなりちゃんっているんだよ成田ってね、はい、東京の、
うん、
まあ彼のこともちょっとたまには宣伝したろうかなあいつはこう美容院とかねあの床屋さんとかねああいうこう理美容関係のホームページを作るのを非常に得意としているというかね、はいはい、単なるホームページ作りよりもこうピンポイントで、はい、なんかそっち系に特化したみたいな集客やあれにもつながるようにということでやってて、まあ、会社名がトリプルダブルという
そうですね、トリプルダブル。
トリプルダブルってバスケ
ットバスケどういうことですね。
どういうことなんトリプルダブル。
どういうことなんですかね。
何やねんもう顔までバスケットボールのくせにトリプルダブルの意味知らんのお前。
分かんない分かんない。ちょちょちょ顔見た目で言ってるだけでしょ。バスケ詳しくないですよ僕全然。
あバスケットやってた
やってない違う違う頭だけ
あそうなん。トリプルダブルってどういう意味な。
バスケットのトリプルダブルですか。
うんそうそう。
バスケット用語でトリプルダブルは僕も知りませんわ。
トリプルダブルはないですね、
うん、
ないバスケット用語やってなりちゃん言ってたもん。俺ずっとあいつゴルフ下手なんで、うん、トリプルボギーを2回打つっていう意味なんかなってずっと思ってたトリプルダブル、うん、なんか1日の間にトリプルボギーを2回出すっていうなんか自分のこと分かってて社名にしたんかなって
あの社名の由来はトリプルダブル三方よしですよ。ウィンウィンウィンのトリプルダブル。
あそうなううバスケット用語やろ。
いやいやバスケット僕はあの中学高校大学社会人のバスケやってましたけど。
あやってたんですか。
そうそう僕
その中にトリプルダブル
いう言葉はないですよ。
うぜえ
ないですないです。
ちょっとググってみろよ
今ググってます。
ちょっとググりますググります成田さんはけどそっちのトリプルバスケット用語のトリプルダブルではなく。
はいさすが早いわ。
いや今内迫さんっていうね。
分かった分かった分かった分かったこれねはいはい分かりました分かりました。
ちょっと薄らはげのこの内迫さんの今
分かった分かったそういうことですね。分かりました。
バスケットど
うぞ。タイトルの話ですわ。
タイトル、
うん、タイトル三冠王みたいな
形ですか。みたいなもんで得点とリバウンドとそれを取ったやつのトリプルダブルっていうことがありますわ。
バスケ用語なんやっぱり、
はいはい、そういう意味ですわ。
そのねその空とでもいいんですけど、まあ、彼の、まあ、会社名が
どうでもいいや
会社名が、まあ、トリプルダブルという名前で、はい、もしあのホームページ作りたい人なんかよかったらねご連絡いただけたら、
はい、
もう非常に穏やかで優しくて、
うん、そうです
ね、だからそれこそ中村さんのホームページもねそこですよね。
だってお願いします
ね、成田さんの話やりましたもんね。あの前誠治君出てくれた時にね、うん、あの、なりちゃんの息子さんが娘さんの名前書いたのにもう忘れとったでしょ。
あそうでしたね。
あ
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう
そうそうそうそうそ
うそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそう
そうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、さきちゃん。
その成田がね、ええ、これもまあゴルフあんま上手じゃないんやけど、
あ、そうなん
ですか。でもねすごいねめっちゃ考えて、うん、すごい努力をしてるんで今めきめきとこう上達発展途上なんですけど、
うん、
でもねあのゆうさんってさ静岡のゆうさんおるやん。ゆうさん
つも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明の故郷大杉谷に遊びに来ませんか。夏限定、流しそうめんに鮎のつかみ取り、ゲームや携帯では体験できない遊びがここにあり、一度来ればまた来たくなる。8月14日限定、鮎のしゃくりイベント、中村の故郷で昔からされる伝統漁法鮎のしゃくり、竿先に引っ掛け針をつけてシュノーケルを使い優雅に泳ぐ天然鮎を引っ掛ける、まさに狩り。取った鮎は河原で塩焼き、その場でお食事ができます。もちろん中村文明も参加します。お知らせに、黒船リゾート円屋オープン、1日1組限定の一等貸しだからできるおせっかい、あなたのためにあなただけのツアーを企画します。ポッドキャストでご紹介したいいやつ武田を管理人コーディネーターに、沖縄石垣島を満喫しませんか。船で行くシュノーケリングや釣り、ヤシガニ、オオコウモリ、星空などのナイトツアー、観光本には載っていないおすすめスポットをお腹いっぱい楽しみましょう。いらっしゃいませではなくお帰りなさいで皆様をお迎えいたします。お知らせ3、全国3カ所で限定開催した中村文明のどうしても聞いてほしい話、飛び出せ日本、可愛い子には旅をさせよ、その公演を収録した DVD が7月26日にリリース。どの高校に行くか、どの大学に行くか、そんな選択肢だけではもったいない、子供たちの可能性を広げる場所は日本ではないかも。少し変わった選択をした若者にスポットを当てた中村文明特別講演会、次男の日向も特別参戦、ぜひお買い求めください。詳細はホームページにて公開しております。カタカナで黒船カンパニーと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
ゆうさん知らん、
知らん、あら知らないですか。
ゆうさん知らんかな、あの無駄に筋トレとかやってて、で無駄に筋トレばっかり
なんか笑ってあるけど
無駄に筋トレやりまくって、でゴルフを上手になりたくて、もう毎朝早朝から練習場にアルバイトなんかせんでいいのに、タダで打てるから練習場のボール拾い集めに行って毎朝練習したの。のくせ全然上手にならないんですよ。ほんで飛距離を伸ばすんだ言って筋トレしてね、だけどこのゆうさんが、僕でもね、いあのこの何百回もやってる中で僕目の前でホールインワンを見たのはゆうさんだけなの。
すげえ。
もう距離で言うたら165ヤード、なんかあの6番ユーティリティかなんか持って、打ち上げでねカーン打って、でも打ち上げてるんでグリーンの面が見えないんですよね、でこう言ってね、もうピース島すぐやぞ、いたぞいたぞとかって言っててね、入ったんちゃうかなんかって言ってたら、キャディーさんが、いやみんな言いますけど入ってませんとかここはね見えてないから分かんないんですよとかって言っても、ユウさんはなんかガシャって音がしたとかって、うっせーって誰も聞いてなかった、だけど行ってみたら実は入ってて、みんなで大騒ぎしたことがあって、でもね、でもその時も100を彼は切れなかったんですけどだけどね、ある時ね、僕とそのなりちゃんとゆうさんとね、やった時ね、ゆうさんね、あるホールでバーディー取ったんですよ。でバーディー取ってノリノリでね、次ショートホールで、でその時ラスベガスっつって、僕らあのこのチーム戦みたいにしてこう戦うような、そういうのやる、遊びでやるんですよね。でそしたらね、ゆうさんとなりちゃんが組になったんですよ。ほんでね、僕すげえ負けてたんですけど、その時なりちゃん、ゆうさんがさあバーディーの流れで行くよ、ナイスショットっつって、それショートホールだったんでパー3だったんで、もうね狙い定めてガチガチに構えながらねカーン打ったらね、クラブの先っちょにボールが当たってね、もうねほとんど真横かちょっと斜め前ぐらいのありえない方向にバーってボールが出たんですよ。ほんとはそこに一本のね林の中に木が生えてて、その一番手前に生えてたその木の太さはね、まあ言うならばマッキーぐらいの太さなんです。そのマッキーぐらいの細さの木にボールがまともにコーンって当たって、またお前と一緒や、後ろへパーンと飛んでってほんで OB になったんですよ。でねバーディー後で、うわ何やってんのユウさんみたいな話になって、その細いマッキーほどの木に当たって後ろ飛んで OB だったんですよ。でその後ね、ユウさん大丈夫、俺同じチームやから俺が挽回するわ、相手なりちゃん ちゃん構えてね、で構えてバーン打ったらね、また同じようにクラブの先っちょにボールが当たったら、そのまんま斜め前へ飛び出して、あのマッキーの木にまた当たったんですよ。あのマッキーほどの木に2人続けて当たるなんてありえんことでしょ。ほいで同じところで後ろへ飛んでいって OB になってね、でそのホールがもうビッグイニングになって、ね、今までの僕の溜まってた負けの挽回が1ホールで全部ひっくり返って
狙ってできひんもんね。
できないですよ。
あんなんね、あんなんタイガー打つでもできへん
すできへんすね。
それぐらい奇跡のね、なんか魅力を持ってるのが、まあ、成田というホームページの出来栄えと何の関係性もないんですよね。
何の話してましたっけ。話ですよ。どこからここに向かったんでしょう、
本当ですよね。
っていう、まあな、こうゴルフとか OB とかっていう話のキーワードから今から一つの漢字が今から
出てこない。なるほど。
いやいや、ファーですよ。
なるほど。
そういえばね、ファーといえばですね、
なるかそんな
そら、誠治君の待っとったら面白そうですね。
楽しいですよ。
もうね、ゲラゲラ笑い倒すんですよ。
本当に本当にゴルフを、まあ、やりたい方には向いてないかもしれないですね。ゴルフを楽しみたい方はいいかも
しれない。静かにしてください。
そう言われるんですよ。うるさいね
すごい
嫌がましいんですけどね、
うん、ないしょー違う先生全然違う林に向かっとるからみたいな
とりあえずそうなんですよ。とりあえずないしょとか言いたいんですよ
声がね、こいつねものすごく通るん
ですよ。通りますね、はい、
本当。だからもう隣のホールでね、もう今慎重にパター打ってる時とかで、もうこっちのティーグラウンドでね、誰かがカーン打ったら打った瞬間ないしょーって言って、全然ないしょとじゃないのに
もう接待ゴルフに持ってこいでございますから
あっ
つよ。
いやあ、本当も
面白いですよ。
いやいやいや、
楽しい楽しい。
そんなこんなで、ね、何の内容もないけど20分経ちましたよ。
最近けどこうリスナーの方にあのポッドキャスト聞いてますって方よういらっしゃるんですよ。
ものすごい増えましたよ。
そう増えてるんですよ。
う
ん、
そうですか。
うん、でよく言われるんが。めっちゃ面白いです、ありがとうございます、けど最近なんかためになる話あんまないですよねみたいな
これどうなんでしょうね、聞いてくださってる人たちは、ええ、いい話の方がいいんですかね。
いや、
これくだらない。
いやいやいやいや、
いろいろですよね、
ま、元気湧きますよね、
ま、元気は湧きますけど、いや、けどバランスやと思うんですけどね、
うん、
そうなんかな、面白い話の中にいきなり話題転換していい話ぶっ込んできたりするじゃないですか。そのやっぱ緩急があ
るから面白い、
ね、あるから面白いんですよ。けど最近なんか笑いばっかりに触れとるから確かに面白いんですけどもみたいな、あの視聴者リスナーの方から貴重なご意見をいただきました。
なるほどね。
せいさん、じゃあ
いい話を。じゃあちょっと残り、まあ、あと10分切ってきたから、
なんかちょっと深い話、
なんかそのラジオでメッセージ、
おお、なんかメッセージっぽい話、はい、
先週もなんかあのなんか宣伝兼ねてね、はい、話してたわけやけど、
いや、
ね、
そうそうそう、
タイトルのね、うんうん、あのジングルっていうのはかっこいいんですよ、うん、聞いてみます。
はい、聞いてください、聞いてください
。こんな感じです。
なんかマサイ族が踊り出したやん
文字職人杉浦誠二のラジオでメッセージ、
ラジオでメッセージ
ちょっと待って、いじられてませんビリーさん、
違う方向にかっこいいんですよって振りから
なんか今の音聞いた瞬間、僕はなんかアマゾンのジャングルでスキンヘッドのマサイ族が槍を持って5人飛んでるみたいな、なんかそんな映像が今思い浮かんできたな。
じゃあもう一パターン聞きます。
もう一パターンですか。
文字職人杉浦誠二のラジオでメッセージ
いや、それは笑うわ
ラジオでメッセージ、
いや、ちょっとね、まあ、もうだから文字にまつわる話とか、最近あった近況とか、
はいはいはい、
人生の教訓とか、
あと公園行った時のね、体験談とか
エピソードとか、なんかそんなお話をちょこちょこさせてもらうんですよ。
なるほど。それをもう一人でやって、ビリーさんとかけないで。
いやそうなんですよ。でどなたかね、ゲストに来てほしいなっていう話はしてるんですけど、今のところまだ一人ですけどね、うん、
どんな方をゲストに招いて。
いや、だからまだ一人ですよ
まだ一人ゲスト招いてる あ、始まったばっかり。
そう、始まったばっかり。
そうです、そうです、そうです。
一人で喋ってんの？
ずっと一人で喋ってました。
で、ビリーさんと喋んねん。
喋ってます。でも大概僕ですね。
なるほど、なるほど。
いや、でもね、ビリーさんおると話しやすいんです、やっぱり。
確かに。ビリーさんはどんどんどんどん。
そう、拾ってくれますし。
うんうんうん。ずっとうなずいてくれるし。そう、笑うところは派手めに笑ってくれるし。
思んなかったら笑いませんけどね。
いや、そうですよ。
どんな話してんの？
いや、なんかこう、だから最近はなんかこう見つけた感動秘話とか、うん、最近でいくと、それこそ僕 PTA 会長やってるんですよね、今。
PTA 会長、
地元の小学校の PTA 会長やってるんですよ。
はい、
子供の学校、
子供の小学生のね、あの小学校の PTA 会長、まあいろいろあるわけですよ。で、はい、まあ、そこでね、会長やってますから、まあ、奥様と一緒にいろいろ話をするんですけども、
はい、
その会長の就任した時にちょっとあの奥様方にあるメッセージをこう投げかけたわけですね。で、そのお母さんの素晴らしさみたいな話をちょっとしたわけですよ。で、たまたまそれを何を見て感じたかというとですね、あの、まあ、古い文献の古事記っていう、あるじゃないですか、古事記の本、読んでましたらね、袋しょいの心っていうのが載ってたんですよ。
袋しょいの
心、これがね、僕びっくらこいたんですよ。その古事記に袋しょいの心、これなんだと、それ読んでましたらね、七福神っていう神様いるでしょと、七福即勝、七難即滅といって、七つの福をすぐに生み出し、七つの災いをすぐに滅するという神様が七福神というんですと、その七福神の中に大黒様という神様がいらっしゃって、大黒様は、
お前みたいな顔してる、
まさにそうです。僕どちらかというと布袋様ですけどね。大黒様がね、背中に大きな袋を背負ってるじゃないかと、ニコニコしながらね、福の神がと、あの福の神が背中に背負ってる大きな袋の中には何が入ってますかというふうに書いてあるわけですよ。
なるほど。
何やと思います？あの福の神が背負ってる袋、
何が入ってるか。
そう、
大黒さんが、
大黒さんが、
大黒天が背負ってる、
そう、袋の中に何が入ってるんだろうかって。
何が入ってるのかな。
何も入ってない。
うわ、また深いこと言うわ。ちょ、他にも何かないですかね。何が入ってるかの袋の中に、ね、
袋の中に袋が入ってて、まず袋の中に袋が入ってて、袋の中に
マトリョーシカみたいなね。
なんて言った今、なんて言った、
マトリョーシカ、
マトリョーシカ。
なんすかそれ。
え、こんな人形がどんどんどんどんちっちゃいやつが出てくるみたいなね。
大きい人形、中ぐらい人形、ちっちゃい
人形、ロシアのね、ロシアのね、
はい、お土産です、お土産。お土産ではないかな。
なんかこの間あのマジシャンのマギーシローさん言ってたやん、なんかうちの親父はもうほんとなんかもうしょうもないことを子供の時ようやったって言ってね、で、お前にあのプレゼントがあるって、はい、めっちゃでっかい段ボールで持ってきて、
はい、
で、子供の時あまりにでけえ段ボールやから、すげえ、お父さんどんな大きいすごいものくれるんかと思って箱開けたらまた箱が開いてて、箱が入ってて、箱が入ってて、箱が入ってて、最後めっちゃちっちゃななんかをもらったみたいな。
あ、印象残りますよね。
どうでもいいんやけど、
その袋の中何が入ってるのかっていう、その答えがですね、他人の苦しみ悲しみって書いてあるんですよ。で、と思って、福の神さんですよ、僕最初でパッと思いついたのが、だいたい金銀財宝とか小判とかね、なんかその夢が詰まってるとかね、なんか人のそれこそ笑顔とか幸せとか、そんなん詰まってるのかなと思ったんですけど、他人の苦しみ悲しみって書いてあるんですよ。なんでと思って読み解くとですね、その自分のことで精一杯、自分のことしか考えてないやつは不幸やと、人のことまで面倒見れて、人のことまで関われる人間って、余裕がある人間って幸せよねっていうので、これが本当の福のある人間なんだよって書いてあったんですけど、
はいはい、
驚いたのはその後ですよ。そっから生まれた言葉があるんです。おふくろっていう言葉なんですよ。
なるほど。
これね、僕本当びっくりしましたね。
来ましたね、本日の大波。
大波来ましたね、大波。今日はいただきましたよ、ビリーさん。今日はいただいた。あ、それね、お
来たよ。岩尾も砕く。
そのでね、おふくろっていうのは、やっぱ自分のことだけじゃないと、子供のこと、家族のこと、面倒くさいことをニコニコしながら、だから家族でいう福の神っていうのは、お母さん、あんただよと、だからここにいる PTA の皆さん、あなた方、皆さん、福の神ですっていう話をしたんですね。でも、中には PTA もね、男性の方見えますから、お父様もね、ご安心くださいと、だからこそ、大黒柱といってですね、大黒様は男性にそういう言葉をつけたのも、お父さんあんたも立派な神様やでと、働いてね、稼ぎがあること、それもね、立派な神様だよということで、お父様にも大黒柱とつけたという、そういうことが書いてあったんですね。
古事記に、
古事記に書いてたんですよ。
すごいですね。
でもなんかこういうこと がもちろん教科書には載ってないですよ、学校では習わないですよ。でも一番伝えなきゃいけないというか、大切なことが日本の古い文献に載ってるっていうですね。
なるほど。いや、歴史の社会の授業の中に1回ずつぐらいこれぐらいの大波を子どもたちに与えたら、違った意味合いでのその歴史の楽しさというかね、歴史をもっと知ってみたいなというふうな気持ちになるんじゃないのかなというふうにね。いや、今日の青波は
大波やったわ。
普段はほんまなんかタイガーの一滴みたいな、ね、
これだから、これまたここで言うとね、俺他でなんか喋った時にタイガーの一滴やでそれって言われる。もうね、いじられること言うから。
普段はもうね、
はい、
でもタイガーの一滴言ったってさ、タイガーの一滴が集まるから岩をも砕く。そうそう、水ってそうや思わへん。だってこんな器の中に入れられてたら水は滞るし腐るし、だけど水っていうのは自分からは動けないけれど他人の力を借りれば傾けることで流れるやん。まあ、これも仲間を集めれば岩をも砕く大波を作るわけやん。なんで中国の言葉にあるかな、上善水のごとしって言ってさ、日本酒の名前にもなって
るから
上善水のごとし。だから人生で最もシンプルで素晴らしい生き方は水のごとく生きることって。だから自分自身では動ききらんから、だから他人に優しく他人の役に立つことをすることで、たくさんの人からの恩恵をいただくことで自分の中にあるその止まってちゃら滞る腐るその水を動かすことによって大きな力を生み出したり、下から圧を与えてもらえれば噴水のように人を輝かす、そんな演じることもできるようになっていく。その水のごとく生きるというのが上善というのはね、最も上の良いことね、善悪の善、上善。
これめちゃめちゃ最後にいい話で、もったいない。前半のゴルフの話がもったいないな。これ
当然君のお袋話で終わったらお前の番組みたいな出来やがる。やっぱり最後にやっぱりあのショートホールで逆転するから
持ってかれ、
最後はやっぱり持っていかんかったら、意地もあるからなバスケットボールには負けてられない。ということでお届けしました、中村文明と
ゴーリーと
杉浦誠二と、
そしてビリーでお送りしました。どうも
ありがとうございました。てんこ盛り並べて比べてみよう。どっちが